ようございます。聖書と福音の時間です。ダチョウマスクでご存知ですか？幼い頃から鳥好きだった獣医学博士の塚本教授がダチョウを飼育して発見したことは、ダチョウは不潔な環境でも病気にならない強い鳥だということでした。これを研究して作ったのがウイルスを撃退するダチョウの抗体入りマスクです。実は人間を蝕む罪と死を撃退する方法が聖書の中にあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は三輪田直人さんです。
おはようございます。三輪田直人です。先日、丸の内付近を歩いていますと、あるニュース番組の街頭インタビューを受けました。全国ネットのニュース番組です。健康ブームの中で、蜂蜜が注目されてる。蜂蜜は好きですか？蜂蜜をどのように食べていますか？など聞かれました。私は張り切って5分ぐらいいろいろお話ししたんです。それを聞いていた小学生の次男が、最後のところで、僕、蜂蜜好きだよ、と割り込んできました。お前もテレビに出たいか、なんて思ったんですね。それを聞いた幼稚園の長女も、私も蜂蜜好き、と笑顔で話して、インタビューは終わりました。今日の夕方のニュース番組で出ますので、どうぞご覧ください。まあ、そんな風に言われて、家に帰ったんです。そのニュース番組を録画して、どんな風に映ってるのかチェックしました。そしたらなんと、私が話した5分ぐらいのコメントは全部カット。最後の子供たち2人が、蜂蜜好きと言ってるところだけが放映されてるではありませんか。皆さん、テレビって自分たちの都合の良い部分だけ編集して使うんですね。なんだテレビなんて、やっぱラジオやと思ったんです。でも私はこのことを通して一つ考えさせられました。それは人生も自分の都合で編集できないということです。私たちは SNS で自分の都合の良い部分、人に見せても良い部分だけを編集してアップします。でも人生には悲しみ、痛み、苦しみがあります。これらの部分も含めて全部が私たちの人生ではないでしょうか。聖書は私たちの人生の喜びはもちろん、苦しみや悲しみも全部丸ごと受け入れて、その中での幸いを経験する道について教えています。今日は苦しみの中での幸いと題して、三つのポイントでお話ししましょう。まず第一に、聖書の神は失敗を前提に守る神だということです。先日、注文を間違える料理店という話を聞きました。六本木に期間限定でオープンしたお店です。このお店の不思議なところは、注文を取り継ぐウェイター、ウェイトレスが全部認知症を抱える人たちだということなんです。予約時間になると順番にお客様がお店に入ってきます。テーブルごとに担当の方がつくんですが、席に案内することができません。自分がお客様なのか、ウェイトレスなのかわからなくなります。一緒に席についてお話ししています。さて、私は何をしにここにいるんだっけ？とこんな感じなんですね。でも、みんなニコニコしています。注文を忘れ、違う人に届け、と、そのお店の中は間違いだらけなんですが、そのテーブルに座っているお客さんたちは、その認知症を患っている方々の家族なんです。そして、自分のお父さんやお母さんが働いている姿そのものを喜んで涙ぐんでおられるんですね。このお店のすごいところは、認知症を抱える人が安心して働ける仕組みがあることです。この 働いている方々の3倍もの方々が、この方々が十分仕事ができるように、危険や困ったことにならないように目を配っています。注文と違ったメニューが届いても大丈夫なように、事前にお客様たちには来店前にヒアリングをしています。すべて失敗を前提に仕組まれているんです。そしてそのお店の中に、なんと、豊かな温かさがあるんです。私はそれを見て感動しました。私たちの今の世界は、人の間違いを指摘し、受け入れることができず、責め立てる世界です。でも、失敗を前提にして、人生をマネジメントしてくださる神がおられるなんて、素敵なことだとは思われないでしょうか。私は、この神様を皆さんにご紹介したいんです。次に、聖書の神様は、人間の賭けを用いる神様だ、ということです。ひび割れた壺の恵みという話を読みました。こんなお話です。インドに一人の水汲み人がいました。彼は仕事で二つの大きな壺を使っていました。長い棒を首にかけ、両端に一つずつ壺を吊り下げています。一つの壺は一箇所大きくひび割れたところがありました。もう一つの壺は大丈夫です。両方ともに水をいっぱい汲んでご主人の元に届けるんですが、ひび割れた方の壺は家に着く頃には水が半分しか残っていないのです。2年間、この水汲み人は同じことを繰り返しました。ひび割れた壺の方は自分が十分でないことを恥じ、半分しか運ぶことができないといつも惨めに思っていました。ある日、そのひび割れた壺はご主人に言います。ご主人様、私は自分を恥じています。水を半分しか家に届けられません。本当に申し訳ありません。私には賭けがあるんです。ひび割れてるんです。水がそこから漏れてしまうのです。あなたが一生懸命運んでおられるのに、私のせいで十分な仕事をすることができていません。すると水汲み人が笑顔で答えます。さあ、今日家に帰るとき、一緒に道端を見てみよう。その日の帰り道、ひび割れた壺はあたりを見回しました。さあ、ご覧なさい。お前の側にだけ花が咲いてるだろう。反対側にはないんだよ。それはね、私がお前のひび割れを知っていて、それを用いたんだ。お前が通る側の道端に種をまいておいて、毎日ここを通るとき、お前の壺から水をやってたんだ。もう2年間、私はご主人にその美しい花を摘んで、綺麗に飾って差し上げてるんだよ。お前のひびがなかったら、ご主人の家は花がない家になったんだ。聖書の神は私たちの賭けを修復するだけでなく、賭けを用いて豊かに富ませることができる神なのです。私たちは何とか自分の欠点を改善しようと努力します。でも私たちの作り主である神は、私たちの欠点をも用いることのできる神です。どうかこの神を推しになってほしいと思ってるんです。3番目に、聖書の神様は、あなたが失敗した時こそ愛を示してくださる神だ、ということです。人類の祖先、アダムとエバは、神との約束を破り、罪と呪いの世界に入ります。しかし、その時に神が取られた行動は何だったでしょう。衣を着せてやることでした。この衣は、聖書の中で、親が特別に愛している子供に着せる衣です。失敗した時、神は人に愛を示してくださったのです。今日、自分の失敗で苦しんでる方、自分には賭けがあると悩んでる方、神はあなたの失敗を前提にあなたを守っておられます。あなたの賭けを修復するだけでなく、そのまま用いてくださる神です。そして何よりも、失敗して落ち込んでいる私たちに愛を示しておられる神です。 どうかこの聖書の神を信じてください。心からお勧めします。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。